先週ルカによる福音書の最後まで来まして、イエス様の十字架の死と復活と、そして昇天、イースターに伴うこの伝道礼拝が一段落したのが先週でありますが、今日のところもうイエス様の十字架の直前のところです。ああ、またイエス様の十字架かというふうに思う方もいらっしゃるか分かりませんが、もともとヨハネ福音書は、半分とは言いませんけれども、およそ半分ぐらいがイエス様のがエルサレムに入場なさって、そこでのやり取り、それからいわゆる最後の晩餐と言われているイエス様と弟子たちとのですね、こう最後の食事、そこのでのイエス様の説教がずっと続くということになってまして、ヨハネ福音書は半分ぐらいがですね、死の直前の場面とそういうふうになっております。でイエス様が十字架におかかりになるその直前に、ご自分について、神様について、そして私たちの救いについて説教をなさっているというところであります。で今日のところは、イエス様がユダの裏切りについて弟子たちの前で、ユダにだけ分かるようにこっそりと指摘をなさった。そしてユダがそれを聞いてですね、一目散にこうユダヤ東京の当局に走っていったと。でその後なのであります。もうだいぶ前でありますけれども、ヨハネ福音書の13章の27節で、ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に、すなわちユダに言われた。もう知られている、分かっている、これは大変だと、グズグズしているとイエスを裏切る、売り渡すっていう計画がダメになってしまうと。それはユダにしてはびっくりしたわけなんです。それで30節にありますが、ユダはパン切れを受け取るとすぐに出て行った、夜であった、こう書かれております。でその次31節から先ほど読んでいただいたわけであります。で31節、さてユダが出て行くと、ユダが出て行った後なのであります。イエスは言われた、今や人の子は栄光を受けた、神も人の子によって栄光をお受けになった。今や、今この時ということであります。人の子は栄光を受けた。人の子、これはイエス・キリストがご自分のことを言うときによく使われる特別な言い方であります。それから救い主として十字架にかかる、受難を受けるというご自分を指してお語りになる言葉であります。人の子は栄光を受けた、今ここで受けたと、そういうふうに書いてあるのであります。これはちょっと不思議な言い方です。まだその十字架にもかかっていないし、まだ復活もしていないのに、で私たちが毎週の礼拝で使っておりますウェストミンスター小距離問答によりますと、死んで葬られる、そして3日間死のもとにとどまるということは、イエス・キリストの卑しい状態、低い状態というふうに区別をしておりまして、イエス様が栄光ある、高い状態になるのは復活から後なんですよね。でこの区別からすると、 まだイエス様が栄光をお受けになるなんていうのはもうまだ先のことということになるんですけども、ヨハネ福音書はイエス・キリストの十字架の上でイエス・キリストが受難をなさる、苦難を受ける、私たちのためにそこで苦しまれる、そのこと自身がもう栄光だとこう書いてあるのであります。これヨハネ福音書の特色の一つであります。その点からすると、ね、イエス様がはっきりとやることを今やりなさいと言って、ユダがそれに驚いてこう出ていくと、ここのところでイエス様の死が確定するわけなんです。イエス様が死ぬということがはっきりとするわけなんです。でそれをご自分が選択なさった、でユダにそうしなさいとこう促した。でこのことによって今や人の子は栄光を受けた、救い主としての私は栄光をここで受けたんだと、こういうことができたのであります。で神も人の子によって栄光をお受けになった、イエス様と神様とがここで私たちを救う、その救いの出来事をはっきりとですね、まあ、始まったといいますか、直接その死に足を踏み入れたということで栄光を受けになったとこうおっしゃったのであります。で本当にイエス様としては実は苦しいことでありました。十字架にかかるということを自らはっきりと選択したのでありますから、そのイエス・キリストの苦しみこそが実はイエス・キリストの栄光である。神の御子が苦しむこと、これこそが神の栄光でありキリストの栄光であるということになるのであります。でこの栄光という言葉がしばしば出てきますし、私たち小距離問答でも神様の栄光ということが何度も出てきますけれども、この栄光というのは本当に輝かしいことであるんですけども、その輝かしさといいますのは私たち罪人を救うという神様の輝かしさなんです。それは十字架において最もはっきりと現れるわけなんです。で神様の輝かしさを見て私たちは本当に神様を讃える、感謝する、賛美する、そして私たちは心からいわば安心するわけなんです。ああやっぱりイエス様は私たちの救い主だと、これがキリストの栄光であり神の栄光なのであります。キリストが私たちのために苦しむこと、これが実はキリストの栄光であります。で私たちもキリスト者として生きておりますときに苦しむことがありますよ。苦しむことがあるわけ、イエス・キリストのために苦しむということがあるわけです。クリスチャンとして生きていくということで苦しむことがあるわけなんですけれども、それはイエス様の言葉で言いますと一人一人に与えられた十字架であって、その十字架を背負って私に従ってきなさいとイエス様はおっしゃったのであります。苦しいことが、辛いことが、嫌なことがというふうに思うかも分かりませんけれども、キリストにあって、それを受けることは、まあ、私たちの栄光でもあるわけなのであります。キリスト者であるということの、まあ、印にもなるわけなのであります。さて32節、栄光を受けたとイエス様はおっしゃったんですけれども、ちょっと違う観点からもう一度同じようなことをお語りになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。神様も イエス様に、人の子に栄光をお与えになるんだ、しかもすぐにお与えになるんだと。これ栄光を受けたと言いながらですね、すぐに、すなわちもう一度イエス様が栄光を受けになると、こういうふうに書いてあるわけなんです。これはどういうことかというふうに思う方もいらっしゃるか分かりませんが、直接十字架におかかりになる、ね、これはこの後のことでありますから、イエス様が自ら十字架にかかると、そのことを決意してユダにそれを促したということで栄光を受け、なおこれから訪れる十字架において、さらにイエス様は栄光を受けになるんだと、こういうふうにイエス様ご自身がおっしゃっているのであります。しかもすぐにお与えになるとおっしゃった後でありますが、33節、子たちよ、これ子たちよと言ってますけれども、これ子供たちよというふうに語っておりまして、本当に親しくお父さんが子供たちに、子供たちよという特別な言葉であって、このヨハネ福音書においてもここに一度しか出てこない、そういう言葉なのであります。本当に親しく子供たちに呼びかけたのでありますが、子供たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる、あなた方は私を探すだろう、私が行くところにあなたたちは来ることができないと、とユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。これだいぶ前になりますけれども、ヨハネ福音書の7章のところで、7章の33節のところで、ユダヤ人たちがイエス様を捕まえよう、そのために下っ端役人をイエス様のところへ送り込むと、そういうことをしたことがありまして、その時にイエス様はご自分についてこの下っ端の役人たちに語ったのであります。7章の33節でありますが、祭司長たちとパリサイ派の人々はイエスを捕らえるために下役たちを使わした。で33節、そこでイエスは言われた、今しばらく私はあなたたちと共にいる、それから自分を使わしになった方のもとへ帰るんだ、あなたたちは私を探しても見つけることができない、私のいるところにあなたたちは来ることができない。こう捕らえに来た者たちに語ったのです。それと同じことをこの弟子たちに語ったのであります。しかし先ほど言いましたように、本当に親しく語りかけたのであります。子供たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいるけれども、あなた方は私を探すだろうが、私が行くところにあなたたちは来ることができないんだ。どういうことかと言いますと、私が行くところにあなた方が行くことはできないと言いますのは、場所を指しているのではありません。イエス様の身に起こることについて理解ができないということなんですよね。ユダヤ人たちは実際にはイエス・キリストを捕らえて、で十字架につけるんですよ。唱えることができるわけだけれども、それでそこで起こる十字架の出来事の意味については全く理解できないわけ。それでイエス様が行っていることについて、イエス様が理解していることについて、ユダヤ人たちは全然ついてくることができないと、こういうふうにユダヤ人たちには語ったわけなんです。で弟子たちにもね、やっぱり 私が行くところにあなた方は来ることができないと、こうおっしゃったんです。ある意味では同じなんです。すなわちイエス様に起こること、十字架の苦難、十字架の死ということについて弟子たちは全く理解できないわけ、全然こうついていけないわけ。イエス様一人孤独に十字架の上で苦しまれるのであります。それで私が行くところにあなたたちは来ることができないんだと、こうおっしゃったのであります。これはその通りですよね。なぜかというと、この後裏切ったユダがユダヤ人たちを連れてイエス様を捕らえに来ますけれども、その時に弟子たちはそれを見てもう一目散に逃げてしまったので、でイエス様一人十字架にかかるわけなんです。で十字架にかかったイエスキリストを見て、ああもうおしまいだ、もうダメだ、先生が十字架にかかった、先生が言ってた神の国、これはもう実現することができないんだ、自分たちの願いはもう終わったんだ、望みは尽きたんだと言ってがっかりしたわけ。やっぱり、イエス様の考えていらっしゃること、イエス様が行っていらっしゃることについて全くついてこられなかったわけなんです。でまあいわば路頭に迷ったんですよね。精神的にはもうダメだってことになったわけです。ただしイエス様は34節で、ユダヤ人には言わなかったことを弟子たちに語っていらっしゃいます。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。これどういうことかと言いますと、あなた方は私のいるところに来ることはできないとこうおっしゃったんですけれども、でもそれは一時のことなんですよ。一時のこと、しばらくはついてこられないんだと。だけどもしばらくしたらちゃんとついてくることができるぞ、すなわち、あなた方が私の弟子であるってことをみんなが認めるようになるんだからね、しばらくしたらね、あなた方が私の弟子であるということをみんなが認めるようになる。これ教会の外にいる人たちも、ああこの人たちはあのイエスの弟子だ、わかるってわけなんです。すなわちイエス様が十字架にかかったその意味を知るようになったわけで、そのことを一生懸命人々に語るようになるわけなんです。で今私たちもイエス・キリストの十字架を知って、ああイエス様こそ本当に私の救い主だと信じて、その十字架で苦しむイエス・キリストを仰ぎ見るわけです。感謝するわけで、ああ本当にイエス様は私の救い主だ、もう大丈夫だとこう安心するわけです。ということはイエス様の、ね、行かれたところに私たちも行くことができたということなのであります。一時しばらく本当にイエス様を見失ったのでありますが、そのままずっと見失ったわけではないのであります。じゃあなぜね、イエス様をもう一度見出すことができたのかと言いますと、34節にありますように、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、このイエス様の言葉を受け入れることができたからなんですよ。互いに愛し合うということを弟子たちが理解して行えるようになったわけ。 で、そこでイエス様の十字架の意味を知ることが、まあ、できたと、そういうことになるのであります。で、互いに愛し合う。私たちも家族であればお互いに協力し合って、ね、助け合っていきましょうね、お互いにと思うと思います。結婚するときにクリスチャン同士であれば、あるいはそうでなくてもですね、これから人生の荒波を二人で乗り切っていきましょうねって、そうだねと言って結婚するわけという点では、お互いにということも私たちはいつでも考えることができるんですけれども、この互いに愛し合いなさいとイエス様がおっしゃったのはちょっと違いまして、意味が新しい掟だとおっしゃったんです。新しい掟だと、これまでにない新しい掟を与えるんだとおっしゃったんです。それが互いに愛し合いなさいということなのであります。で、その新しさはどこにあるのかというと、私があなた方を愛したようにと、こうイエス様もおっしゃったんです。私があなた方を愛したように、これが本当に新しかったんです。で、この新しい愛し方をあなた方も互いにするようにとイエス様はおっしゃったのであります。イエス様が弟子たちを愛した愛し方、イエス様が私たちを愛した愛し方、これが本当に新しかったのであります。それはどこにあるのかと言いますと、神様が私たちを一方的に愛したということであります。神様がイエス・キリストを通して私たちを一方的に愛する。私たちが神様と呼びかけたのではなかったのに、神様が肉を送って私たちを愛してくださったのであります。で、イエス様も私たちを一方的に愛してくださったのであります。いわば釣り合わないものであるにもかかわらず愛してくださったのであります。私たちはギリシャの世界というのを知ってますね。イエス様がお生まれになる前に、あの一帯ではギリシャ哲学があった。ソクラテスという人もいた、プラトンという人もいた、アリストテレスという人もいた。そこから人類のですね、英知である哲学が生まれたんじゃないかと、こういうふうに考えたりしますけれども、そのギリシャ人の間での愛といいますのは、ね、釣り合う者同士の愛なんですよ。ふさわしい者同士が互いに愛し合うわけ。釣り合わない者同士が愛し合うなんてことは無駄なことでありまして、本当の実は愛とは思われていなかったのであります。で、それに比べますと、神様がその栄光を捨てて人となられた。で、神様がいわば聖書でいうところでよりますと、罪深い私たちを心から愛してくださった。その愛し方というのは、御子を十字架にかけてまで私たちを愛してくださった。イエス・キリストも、ね、全く自分を理解しない弟子たちに、子供たちよって親しく呼びかけて、この弟子たちのを救うために十字架におかかりになった。実は本当に釣り合わない者同士の愛なのであります。いや、釣り合わない者に対してイエス様が愛してくださったわけ。それは少し話が進んでいきまして、15章に行きますと、15章の12節でイエス様はこういうふうにはっきりとおっしゃっております。ヨハネ福音書の15章の12節でありますが、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないんだ。 ここでこれ友のためにとこういうふうにおっしゃってますけども、友のためにって誰のためかというと私たちのためなんですよ。ですから私たちをイエス様は友と見てくださっているわけ、友人と見てくださっているわけ、本当に必要な親しい友達と思って見てくださっているわけ。なかなかこれはできることではありません。その上でその友のために命を捨てるわけです。実際に十字架におかかりになった、これは私たちを死から命へと救い出す本当に唯一のこれまでにない愛であったわけです。でそれを知ることができるのは誰かっていうと、子供たちよとイエス様がおっしゃった私たちなのであります。で私たちはそれを知っていますから、それでイエス様に愛されているんだから、私たちも互いに愛し合おうじゃないかと。イエス様が私たちを愛してくださったのであるから、自分にとって大事な人を愛そうというのではなくて、自分にとって意地悪をする人であってもやっぱり、意地悪をして返すってことはダメなんだな、それやったらイエス様がやったことと正反対になる、自分にとってはそんなことかも分かんないけれども、やっぱりイエス様はそうやって私たちを愛してくださったんだから習おうじゃないかと、こう思うことができる。それを自分の、ね、模範にすることができるわけなんです。ただし自分がそれを行うというだけではありませんで、イエス様は互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、それが個々人一人一人ができるというのではなくて、それはもちろんそうなんですけど、お互いにそれができるんだから、お互いの間でそのことを理解して互いにそれを実践し合うことができるんだから、ここにまたイエス様の新しいという新しさがあるわけなんです。お互いに理解し合って、そのために励まし合うことができるのであります。ここにイエス様の弟子であること、ここに、まあ、教会の教会らしさがあるというのであります。で35節で、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。皆っていうのは全ての人が、教会の外の人たちがやっぱり知ることができるようになるんだとおっしゃったのであります。ということを言いますとね、シモンがさっとこう立ち上がってイエス様に聞いたのであります。36節、シモン・ペテロがイエスに言った、主よ、どこに行かれるのですか、私が行くところにあなた方は行くことができないと、こういうふうに言いましたから、どこに行くんですか、こう場所だと思ったんですよね。砂漠に行くのか、ね、ガリラヤに行くのか、どこに行くのか、どこに行くんですかって、こういうふうに、場所だと思って聞いたわけなんです。イエスが答えられた、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになるんだ。今はついてくることはできないと、こうはっきりとおっしゃったんです。で、後でついてくることができるからねってこういうふうに言ったんですけども、ペテロにとっては後でついてくることができるなんてこと、それをですね、認めることはできなかったわけですよ。で、ペテロは言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命を捨てます。 今なんでついていけないんですか、私はできますよ、ついていけますから、今ついていくことができないなんて何で言うんですか、イエス様のためならば命も捨ててついていきますと、こういうふうに言ったんです。まあペテロらしい言い方でありますが、するとイエス様は、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。鶏が鳴くまでに、朝までにね、三度あなたは私のことを知らないというんだ。実際に三度問われて、イエス様は、ペテロは知らない知らない知らないってこう三度言うんです。でもこれ三回という回数が問題なのではなくて、三度ということは心の底か、イエス様を捨て去ってあんなのは知らないっていう、そういうことなんです。自分が可愛くてそのためにイエス様を裏切る、知らないっていうだけじゃなくて裏切るんだと、その意味の、ね、重大さをイエス様は三度と言って表したのであります。でその通り三度ペテロは知らないというわけです。でペテロは絶望するわけなんですよ。イエス様にではなくて自分自身に絶望するわけなんです。あなたはついて来られないと言ったのは、私の行く場所について来られないと言ったのではなくて、私がに起こること、私が選択したことをあなたは理解できないということなんです。で、私が生きる生き方をあなたはできないと言ったんです。場所に行けるかどうかじゃなくて、その人の生き方なんです。生き方、ペテロの生き方、それがとてもまだ私について来られない生き方だと言ったんです。不可能だと言ったわけ、資格がないとこう言ったんですよ、今は、ね、で実際イエス様が捕らえられた時に弟子たちは逃げたと。でペトロは勇気を振るってついていったんです。ついていったんですけども、やっぱりダメだったんですよ。頑張ったんですけれどもね、本当に頑張ったんですよ。他の弟子は逃げたんですから。でもペトロはついていったんですけれども、それでもダメだったわけ。すなわちどうやっても頑張っても、ね、生き方という点でイエス様を理解できないし、生き方という点でイエス様に従うことはできないとはっきりとこう言われたんですよ。そりゃあペテロはカチンときたと思いますよ。なんだそんなことってね、思ったと思うんですよ。皆さんもそうじゃないかと思うんです。親しい先生にね、お前はついてこられるわけないじゃないかって言われたら、そんなことはないってね、やっぱり言いたくなると思うんですけど、ペテロは正直者ですからね、そう言ったんです。場所ではなくて生き方が、あるいはイエス様に従う資格がないと言われたんです。ただし今はということなんです。今はダメだと、後でついてくることになるからって、ちゃんと後でってイエス様もおっしゃったんですけどね、これペテロにとっては理解できなかったのであります、このことも。で、後でというのはいつかと言いますと、イエス様が十字架におかかりになって復活なさって、でご自分をペテロに表して、でペテロの信仰をこう回復した後のことであります。すなわちイエス様によって救われた後なんですよ。この私があなた方を愛したようにっていうイエス様の愛し方の意味が分かった時なんです。本当の意味で ペテロはイエス様によって新しく作り変えられて、でイエス様に従うものになれたのであります。で先週も見たところでありますけれども、このヨハネ福音書の最後のところでありますけれども、21章、復活なさったイエス様、しかしまだそのことがよくわからないイエス様の弟子たちがガリラヤに行って漁をすると、で魚を取るんだけども一晩かかっても取れなかった、イエス様が現れて、じゃあ右に網を打ったらどうだって、そうやったらいっぱい魚が取れた、で岸に来たら、ちゃんとイエス様が食事も用意してて、そこで弟子たちとイエス様とペテロとの食事が始まる。でそこでイエス様がペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかというふうにこう聞くわけで、三度聞くんですよね。で三度イエス様がペテロに問いかけながら、実はペテロの信仰を回復させるわけなんです。で最後三度も言われて、ペテロは本当に悲しくなりまして、17節を見ますと、3度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロはイエスが3度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった、本当に悲しくなったらしいんですよね。そして言われた、主よ、あなたは何もかもご存知です、私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。でこの後なんですけれども、イエス様はペテロの最後についてお語りになったのであります。18節、はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれるんだ。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示してイエスはこう言われたのである。このようにしてからペテロに私に従いなさいと言われた。捕らえられるんだ、で引き回されるんだ、で行きたくないところへ連れて行かれるんだ。これはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかをイエス様がおっしゃったんだ。で聖書には書かれておりませんけれども、ペテロがローマで殉教をしたと、こう一般に言われております。殉教したわけ、イエス様のためにで、そうおっしゃったんだ。このように話してからペテロに私に従いなさい、こうおっしゃった。これ従いなさいというのは私について歩いてきなさいよということでありませんで、やっぱり生き方の問題なんです。イエス様を受け入れて、イエス様を救い主として、受け入れて、イエス様の生き方、ご自身を十字架にかけて私たちを救ってくださったっていう生き方をペテロが習っていくわけなんです。この生き方に従いなさいとイエス様はペテロにおっしゃったんですよね。でそうやって、ペテロは今度はイエス様の行ったところに行くことができるようになったのであります。作り変えられたんですよね。そうやって、ペテロは変わったのであります。でイエス様は後で必ずちゃんとついてこられるからなとおっしゃった通りのことをペテロにイエス様自身がなさったのであります。 なぜついてこられなかったのかと言いますと、それは一つはイエス様のことが理解できなかったからなんです。もう一つはやっぱり高ぶったんですよね。自分はついていけると、自分は大丈夫だと思ってた、自分は大丈夫だ。他の聖書を見ますと、他の人たちはついていかなくても私はついていきますって、こういうふうにペテロは言ったりしましたから、高ぶったんですね。まあ、過信したわけなんです。本当の意味で自分の姿が分からなかったわけなんです。イエス様はよく分かってたんです。まあ、今もニュース見ますと、セクシャルハラスメントっていうので、俺はやってない、周りの人はやったんじゃないかってこういうふうに言って、だいぶ騒ぎになってますけれども、自分自身と自分の行っていることを人は理解できない、自分で理解できないってことはたくさんあるんですよね。でイエス様は可愛い、ね、ペトロのことをよく分かってたわけ で、まだダメなんだってことをはっきりとでもおっしゃったわけ。必ず自分作り変えるから、そしたらついてこられるからとイエス様はしかしおっしゃったのであって、ダメだからはいもう交代、ダメだからはい失格と言ってこう放り投げるのではなくて、知った上でペテロを喜んで我が子として受け入れてくださった、裏切るってことを知っていても喜んで受け入れてくださる、だからこそペテロを愛して、生き返らせるってことをイエス様はなさったのであります。でそういうふうにペトロはイエス様から愛されましたから、ああ今度はもう俺は大丈夫だって高ぶりながらイエス様の弟子であるということができなくなったはずであります。で私たちも本当はイエス様の弟子にはなれないかもわからないけれども、イエス様によって愛されて作り変えられたんだ、愛されてイエス様と共に生きるものになったんだ、イエス様に愛されて永遠の命に生きるものに変えられたんだと、これを知った時にイエス様に従っていこうじゃないかとこう喜んで願うことができるはずであります。具体的にはどうかってことは、それは私たちはイエス様に従い切ることは日々の生活の中ではできないかも分かりませんけれども、でもイエス様はやっぱり救い主だ、イエス様と共に生きていこうというその決意は変わることがないはずであります。でそこのところをイエス様は見てくださるのであります。それで私たちは安心して、自分には失望することがあるか分かりませんけれども、イエス様に安心をして、クリスチャンとして生きていくことができるのであります。ですからイエス様は私たちの救い主だと信じることができるのであります。お祈りいたします。